広報北名古屋、令和7年1月号、ナンバー226。今月の表紙は、例年、新年の表紙を飾っていただく西有高校書道部の皆さん。今年の四字熟語は、明鏡止水。澄み切って静かな心で新年を過ごしたいという思いが込められています。明けましておめでとうございます。令和7年が平和で穏やかな世界になりますように、明鏡止水、西有高校書道部と書かれた大きな紙を中央に挟んで、西有高校書道部の皆さんが左右に整列している写真です。市の人口世帯数、12月1日現在、総人口 85,799 人、前月よりマイナス95人、男性 42,837 人、マイナス33人、女性42,962 人、マイナス62人、世帯数38,667世帯、マイナス26世帯、市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平常日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2、第4金曜日、午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く、登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、市長、市議会議長、新年のご挨拶、3ページ、市でできる、確定申告など、4ページ、タブレット端末を活用した新しい授業スタイル6ページ。令和6年度後期障害学習講座8ページ。パブリックコメントを募集します。令和7年度児童館登録制お弁当タイム利用申し込み受付10ページ。農林業センサス消費生活ご注意、11ページ。お下がりあげますの会、1月の納税、12ページ。許可基準に該当する児童生徒は、小中学校を変更できます。13ページ。チーム対抗90分耐久障害物リレー北名古屋、5400秒、14ページ。令和7年度、少年少女発明クラブ員募集、愛知県市町村対抗駅伝結果、市のゴミ量、15ページ、今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。図書館のおすすめ本、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。 暮らしの情報募集24ページ。暮らしの情報お知らせ26ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談28ページ。フォトレポ、フォトとレポート29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポートハンズ、31ページ。以上でコンテンツを終わります。市長、市議会議長、新年のご挨拶、3ページ。北名古屋市長、太田孝則。新年、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は、能登半島地震や台風13号による豪雨災害など、全国的に多くの災害に見舞われ、多くの方々が避難を余儀なくされました。被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。一方で、北名古屋市では、新たな可能性を切り開く節目の年となりました。その象徴の一つが、町の魅力を高める活動をサポートする市民活動センター、ミューベースのオープンです。産官学民の多種多様な主体が連携し、新たなアイデアを生み出す競争の町づくりの拠点として、共に北名古屋市の未来をより輝かしいものにしていけることを望んでいます。さて、今年で私の市長としての任期もいよいよ4年目を迎えます。これまで皆様の温かいご支援とご協力により、少しずつではありますが、多くの課題に取り組み、着実に前進してまいりました。本年も引き続き、共に進める新しい北名古屋をスローガンに、市民の皆様と共に歩んでいく所存です。そして少子高齢化や厳しい財政状況を乗り越え、持続可能な行政サービスを提供していけるように、これまでと同様に行財政改革を進めてまいります。これまでの3年間で築き上げた基礎をもとに、新たな挑戦にも積極的に取り組み、活力ある北名古屋市の未来を切り開いてまいります。市民の皆様と共に歩む4年目の市政、どうぞ変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、新しい年が皆様にとりまして、実り多き年となりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。北名古屋市議会議長、福岡康氏。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、心穏やかに新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。また日頃より北名古屋市議会に対しまして、深いご理解と格別なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は元日に発生した能登半島地震や豪雨による被災など、自然災害の厳しさを改めて実感させられる年でした。現在も避難所生活を余儀なくされている方々がいらっしゃることに心を痛めております。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げるとともに、本市としても災害への備えをより一層強化してまいります。一方で、パリ2024オリンピック・パラリンピックにおける日本人選手の活躍や、メジャーリーグでの大谷選手の躍進は大変感動するものでした。 将来を担う子どもたちに夢と希望を与えてくれたことと思います。また、市議会では、昨年初めて市民の皆様との意見交換会を開催し、多くの方々にご参加いただきました。この場では、日頃から市政に関心をお寄せいただいている市民の皆様から貴重なご意見やご提案を直接伺うことができ、大変意義深い機会となりました。改めて、会にご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます。今後もこうした取り組みを継続し、市民の声を市政に反映させる活動を進めてまいります。本年も議会改革を推進し、市民に開かれた議会の実現に向けて全力を尽くしてまいりますので、引き続き市議会に対するご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。本年が市民の皆様にとりまして、希望に満ちた一年となりますよう心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。市でできる確定申告など4ページ。市の申告相談会場、健康ドームで受付できる申告について、2月17日月曜から市が開催する申告相談会について、受付対象は次の通りです。市の申告会場で受付できない方は、e-Tax、電子申告、または名古屋西税務署が開催する確定申告会場で申告してください。日程などの詳細については、広報2月号で改めてご案内します。1、市の申告会場で受付できる方、市民税、県民税申告の方、給与所得、雑所得、公的年金など、業務その他の雑所得、配当所得、総合課税、一時所得のみで確定申告が必要な方、ただし次の2に該当する場合を除きます。2、市の申告会場で受付できない方、営業等所得、農業所得、不動産所得、先物取引にかかる雑所得、譲渡所得、土地、建物、株式、退職所得があり確定申告が必要な方、分離課税の申告をする方、初年度の住宅借入金等特別控除や他の住宅関係、税額控除を受ける方、暗号資産、仮想通貨に関する所得の申告をする方、雑損控除、繰り越し損失の申告をする方、準確定申告、亡くなられた方の申告、修正申告、可燃度申告、公正の請求をする方、消費税または贈与税の申告をする方、国外居住者を扶養している方、年末調整で申告済みの方を除く、令和7年1月1日現在で北名古屋市に住民登録のない方、確定申告書などの用紙は国税庁ホームページから印刷できます。確定申告書などの用紙は各自治体への配布数が年々削減されています。用紙は A4 サイズに対応しており、ご自宅のプリンターでも印刷ができます。また、用紙のご用意が不要なスマートフォン、パソコンによる e-Tax 電子申告もぜひご利用ください。個人、市民税、県民税の申告をされる方へ、市ホームページに個人、市民税、県民税、申告書作成コーナーを開設しています。給与や年金の源泉徴収票などを見ながら必要事項を入力していただくと、個人、市民税、県民税の税額やふるさと納税 寄付金上限額の試算などができます。また市民税、県民税申告書を作成し、自宅のプリンターから印刷して提出することもできますので、ぜひご利用ください。ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方へ問い合わせ税務課。ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用申請をしていても以下の項目のいずれかに該当する場合、申告特例の適用除外となるため、改めて確定申告が必要となります。寄付を行った都市分の確定申告や市民税、県民税の申告をした場合、寄付をした自治体数が5を超えた場合、申請時の住所から移転し、1月10日までに申告特例申請事項変更届出書を申請した市町村へ提出していない場合、なお確定申告をする際は、すべての寄付金についての領収書、寄付金事業証明書、または特定事業者が発行する寄付金控除に関する証明書が必要となります。ご準備の上、申告をしてください。ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な方がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。要介護認定を受けている方へ、確定申告の所得控除が受けられます。問い合わせ、高齢福祉課、障害者控除。要介護認定を受けている方が、所得税などの障害者控除を受ける場合は、障害者控除対象者認定書が必要です。認定書は対象者宛に1月下旬に郵送します。ただし、資格喪失している場合は郵送されませんので、高齢福祉課東庁舎へ申請してください。対象、令和6年12月31日現在で、要介護1から5の認定を受けている満65歳以上の方、要介護4、5の認定を受けている満40歳から64歳の方、対象の方が昨年中に死亡している場合は、死亡時の現況により判定します。また、身体障害者手帳などをお持ちの方は、手帳を提示することで控除を受けることができます。おむつ代にかかる医療費控除、要介護認定を受けている方が、おむつ代にかかる費用の医療費控除を受ける場合は、領収書と医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。令和6年の申告までは、おむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降の方のみ、医師の証明書の代わりに市が確認書を発行していましたが、令和7年の申告からおむつ代にかかる医療費控除を受けるのが初めての方も、市が確認書を発行できるようになりました。確認書の発行には申請が必要です。対象の方は高齢福祉課東庁舎へ申請してください。対象、介護保険法に基づく主治医意見書で寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生の可能性があることが確認できる方、事業主の方へ給与支払い報告書を提出する際のお願い、問い合わせ税務課。市では個人市民税、県民税の特別徴収を推進しています。正社員、アルバイト、パートに関わらず給与の支払いを受けている方は特別徴収による納入方法となります。ただし普通徴収を希望する場合、表の負 A から負 E に該当し、対象となる従業員の給与支払い報告書の適用欄にその旨の記入があれば、普通徴収とします。なお、適用欄に普通徴収希望と記入していても、自由、 府 A から府 E の記入がなければ特別徴収となる場合がありますので、記入漏れにはご注意願います。公正な税負担を実現するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。特別徴収とは、事業者、給与支払い者が従業員に支払う給与から個人、市民税、県民税を徴収し、納入する制度です。事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から個人、市民税、県民税を特別徴収しなければなりません。給与の支払いを受ける方や扶養親族などの個人番号、支払い者の法人番号、個人事業主の場合は、個人番号を忘れずにご記入ください。記号、特別徴収を行わない事由の順に読み上げます。府 A、退職者または令和7年6月までの退職予定者及び休職者。府 B、給与の支払いが不定期。府 C、給与の支払い額は少なく税額が引けない。府 D、他の事業所で特別徴収、おつらん該当者。府 E、給与の総受給者数、退職者を除くが2人以下。税務署から国税に関する相談のお知らせ。スマートフォンから相談、国税庁双葉で検索し、チャットポットにご相談ください。チャットポットでは、所得税の確定申告や個人の消費税の確定申告などに関する相談に AI が自動で回答します。24時間利用可能です。国税庁ホームページのタックスアンサーでは、キーワードやご自身のシーンに合った回答を探すことができます。問い合わせ、名古屋西税務署、電話 052-521-8251。チャットポットはこちら、QR コードがあります。タブレット端末を活用した新しい授業スタイル、6ページ。一人一台のタブレット端末を活用した令和の時代の新しい授業スタイル。問い合わせ、学校、教育課。西春小学校は、令和5、6年度に、愛日地方教育事務協議会と、市教育委員会より、学習指導の研究委嘱を受け、2年間にわたり、研究実践を行ってきました。令和6年11月20日水曜、約600人の愛知県教育委員会や関係市町の校長、教員などに対して研究の成果を発表しました。西春小学校学習指導研究発表会の集合写真が1枚掲載されています。子どもたちに言葉の力をつけたいと教員一丸となって研究。研究主題、言葉による見方、考え方を働かせ、国語で正確に理解し、適切に表現できる子の育成、ワンランク上の言葉の学び手を育む国語科指導の充実を通して、研究主題設定の理由、言葉はコミュニケーションの手段であるとともに、その言葉を母語とする人々の文化と深く結びついており、国語は豊かな感性や幅広い知識、教養を備えるための基盤となるものです。そして国語においては、まずは示された表現を正確に理解することが必要不可欠です。そこで、話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの活動を充実させることが大切であると考え、研究主題を設定しました。目指す子どもの姿。1. 言葉の持つ意味や働きに着目して、他者の考えや思いを正しく理解することができる子。2. 自分の考えを持ち、対話を 通して考えを深められる子。3、自分の考えや思いを伝え合うことに喜びを感じ、生き生きと表現することができる子。教室での授業風景の写真が2枚掲示されています。ニシャルショースタイルの国語の学びの一例、授業の流れ。1、課題の確かめ。2、黙々タイム。個別最適な学びの時間。タブレット端末やデジタル教科書を活用し、一人でじっくり考える。3、ワイワイタイム。共同的な学びの時間。ペアやグループ、学級全体で考えを伝え合い、みんなでよく考える。4、ぐんぐんタイム。個別最適な学びの時間。話し合いをもとに自分の考えを再構築し、もう一度一人でじっくり考える。5、学びのまとめ。6、振り返り。県下職員の質問に対する代表児童の回答に拍手喝采。研究発表会の中の全大会研究協議において、西原小学校が進めてきた研究に対して、公開授業を見学した他市町の教員から多くの質問が出されました。西原小学校の教員と各学年の代表の児童は、すべての質問に対し、自分の考えをしっかりと伝えました。特に、各学年の児童が自分の考えをしっかりと持ち、堂々とした受け答えに対して、会場から感嘆の声が上がったり、拍手が何度も湧き上がったりしました。研究主題である、言葉による見方、考え方を働かせ、国語で正確に理解し、適切に表現できる子の育成という研究の成果が見事証明された一つの場面でした。中学校の部活動の地域移行を進めるため、団体からの企画・提案を募集します。国の施策として、これまで学校が主体となってきた部活動を地域が主体となって活動する地域移行が進められています。本市では中学校部活動の地域移行に向けて、地域でのスポーツや文化活動の機会を提供する団体から広く企画・提案を募集します。申し込み期間、1月20日月曜から2月14日金曜、二次元コードから詳細をご確認ください。QR コードがあります。西原中学校が国の表彰を受けました。西原中学校が学校体育の趣旨、目的を踏まえ、自校の指導に成果を上げるとともに、県や地域の学校体育の推進に貢献していることが認められ、全国学校体育研究優良校の表彰を受けました。令和6年11月18日、太田市長に小出校長が西原中学校の教育活動の評価された点などを報告するとともに、今後の教育活動のさらなる推進について説明しました。令和6年度後期生涯学習講座8ページ。令和6年度後期生涯学習講座申し込み期限1月20日月曜。1、受講資格15歳以上の方、市内在住在勤の方を優先。2、申し込み方法。インターネットで申し込み、二次元コードを読み取り、フォームに沿ってお申し込みください。以下のアドレスからのメールを受信できるようにしてください。shogi@kitanagoya.lg.jp 窓口で申し込み、生涯学習課東庁舎、 名古屋芸術大学アートスクエア午前9時から午後5時、窓口にてお申し込みください。返信用封筒に110円切手を添付の上ご持参ください。電話で申し込み、生涯学習課午前9時から午後5時受付、1月6日月曜日午前9時から申し込み受付開始。スマホ講座は先着順で、電話のみの受付3、申し込み結果、1月24日金曜までにメール、郵送、電話にてお知らせします。定員超過の場合は抽選、お知らせがない場合は生涯学習課までご連絡ください。4、受講料、事前に生涯学習課または名古屋芸術大学アートスクエアにてお支払いください。期限については申し込み結果でお知らせします。5、注意事項、括弧1、定員の過半数に満たないなどの理由により、講座を中止する場合があります。括弧2、日程及び講座内容は都合により変更する場合があります。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習課マスコットキャラクターのイラストがあります。1、スマホ講座、便利なスマートフォンを使いこなし、生活をより快適にしましょう。高齢者デジタルサポーターが丁寧に教えます。講師、高齢者デジタルサポーター、日程、全2回、午前10時から11時30分、2月6日木曜、カメラマップの使い方、2月13日木曜、1、LINE の使い方、2、キャッシュレス決済の使い方、3、アプリの使い方、2、3については、スマホ操作なし。会場、名古屋芸術大学アートスクエア研修室、定員20人、受講料無料、通信料は受講者負担。持ち物、スマートフォン、申し込み、先着順、電話受付のみ、生涯学習課、電話 22-1111。2、防災講座、3、困った南極に必ずしもヒーローは来ない。私たちは日本の中から忘れられてしまったのではないかという怖さで震えていた。実際に能登へ救援に参加した講師から、今後中部圏で起こりうる災害に向けてあなたが気をつけるべきことを医療と福祉の面から学びます。講師、山本孝則。名古屋大学医学部附属病院救急課長。日程、2月16日日曜午前9時から正午。会場、コミュニティセンターホール。定員30人。受講料400円。持ち物筆記用具。申し込みはこちら、QR コードがあります。3、味噌玉作り。食できれいになる。味噌汁約80杯分の味噌玉を作りながら、味噌の秘密、発酵パワーを学びます。作る楽しさ、食べる喜びを感じながら、食の大切さに気づく時間です。講師、木下真美、音色家。日程、2月16日日曜、午後1時30分から3時。会場、名古屋芸術大学アートスクエア料理室。定員24人、受講料400円、材料費1400円。持ち物、お手拭き、エコバッグ、筆記用具、エプロン。申し込みはこちら、QR コードがあります。4、北名古屋市ゆかりの英傑、浅野長政と関ヶ原の戦い。北名古屋市で生まれ、幼少期を一宮市で過ごした浅野長政。秀吉に仕え、秀吉の死後は家康に協力し、関ヶ原の戦いを勝利に導いた知られざる英傑について学びます。講師、平尾英二、歴史家、日程、2月20日木曜、午前9時30分から11時30分、会場、名古屋芸術大学アートスクエア研修室、定員30人、受講料400円、持ち物筆記用具。申し込みはこちら、QR コードがあります。生涯学習講座。 親子で SDGs 講座、マイクロプラスチックでオリジナルアクセサリーを作ろう、市公式 YouTube チャンネルで講座の様子を見学できます。動画は、雨季の二次元コードから、QR コードがあります。未来の先生への第一歩、学生ボランティア募集。市内小中学校では、授業の補助や登下校指導などで活動する大学生を募集しています。実際に学校で活動し、児童生徒と触れ合ったり、先輩の先生と一緒に活動することで、より実践的な経験を得ることができます。活動内容、日時は、学校と個別に相談の上決定します。実際の活動で、登下校指導、アフタースクールでの質問対応、授業補助、保健室で養護教諭の補助など、詳細は右の二次元コードをご確認ください。QR コードがあります。パブリックコメントを募集します。令和7年度児童館登録制お弁当タイム利用申し込み受付10ページ。パブリックコメントを募集します。皆さんのご意見やご提案をお寄せください。北名古屋市地域防災計画案、安心して安全に暮らせる災害に強いまちづくりの実現に向け、現行の地域防災計画の修正案を取りまとめましたので、市民の皆さんからの意見や提案を募集しています。寄せられたご意見を参考にして最終案を決定するとともに、ご意見の概要及び考え方を公表します。問い合わせ、危機管理課、地域公共交通計画案、持続可能な公共交通の将来像を示す地域公共交通計画の策定にあたり、より良い計画とするため、素案の段階で内容を公表し、意見を募集しています。寄せられたご意見を参考にして、最終案を決定するとともに、ご意見の概要及び考え方を公表します。雨季の二次元コードからも回答いただけます。問い合わせ、まちづくり推進課、QR コードがあります。募集期間、令和6年12月26日木曜から1月26日日曜、午前8時30分から午後5時15分、市役所閉庁日は除く。公表場所、上記問い合わせの各課窓口、市役所情報コーナー、東西、市ホームページ。令和7年度児童館登録制お弁当タイム利用申し込み受付、問い合わせ子育て支援課。児童館登録制お弁当タイムは、土曜日、学校休業日、春休み、夏休み、冬休み、学校の代休日などに持参したお弁当を児童館で食べていただく制度です。対象、保護者が就労などにより、昼食時間に留守家庭となる市内在住の小学生。利用時間、正午から午後1時、定員、各課20人、先着順。申請書の配布、時、1月6日月曜から、ところ、各児童館、児童クラブ、子育て支援課東庁舎、および市ホームページ、児童クラブへお越しの場合は、事前に電話でご連絡ください。申し込み、時1月20日月曜から利用予定の前日、午前9時30分から午後6時、ところ、各児童館、児童館、電話番号、対象小学校の順に読み上げます。伊勢木児童館、23-1577、四月小学校、むつ市児童館、22-1551、四月東小学校、四方児童館、22-5654、四月西小学校、久慈野児童館、23-8500、 四月南小学校、熊野小児童館、22-3826、四月北小学校、児童センターキラリ、27-3370、西原小学校、久野坪児童館、22-9884、鴨田小学校、産久寺児童館、24-1560、栗島小学校、梶ヶ一式児童館、21-4002、五条小学校、沖村児童館、25-1730、白木小学校。
農林業センサス、消費生活ご注意、11ページ。2025年農林業センサス。あなたの回答が農林業の未来につながります。調査に正確にご回答いただけないと、農林業の現状を正しく把握できず、農林業センサスの結果を利用して立案・実施される様々な政策の方向を誤ったり、行政の公平性が失われたりする恐れがあります。法律で回答の義務が定められていますので、すべての皆様に必ず回答をお願いします。調査の目的、農林業センサスは5年ごとに我が国の農林業を営む方や農山村の実態を明らかにする調査で、最も基本的で重要な統計を作成することを目的としています。調査の対象、農林業を経営体調査。全国の農業を林業を営むすべての方を対象とします。農山村地域調査、農業集落調査。全国の農業集落を対象とします。調査の流れ、農林業経営体調査。調査時期、1月上旬から3月上旬に実施。調査スケジュール、1月中旬から調査の依頼、調査票配布。2月上旬から調査票の回収、再依頼。調査内容、経営している農業の種類、農業、林業の労働力、経営耕地、保有山林、農産物、林産物の販売など。調査方法、調査員により調査票の配布と回収を行います。スマートフォンやタブレットを用いたオンライン回答も可能です。農山村地域調査、農業集落調査。調査時期、10月上旬から12月末に実施。農林業経営体調査と実施時期が異なります。調査内容、寄り合いの開催状況、農地、水路、森林等の保全活動、実行組合の有無など。調査方法、農業集落の代表者の方などに、農林水産省が委託する民間事業者が調査を実施します。詳細は二次コードより、市ホームページ及びキャンペーンサイトをご確認ください。農林業センサスマスコットキャラクター、ツッチーの絵があります。問い合わせ、政策調整課。〇〇ペイで返金します。に、要注意。ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から、欠品のため〇〇ペイなどのコード決済アプリで返金すると言われた。指示された通りに入力を行ったところ、返金してもらうはずが送金させられていたという相談が寄せられています。一言アドバイス。販売業者から〇〇ペイで返金しますと言われたら詐欺を疑いましょう。販売業者の名称、所在地、電話番号が明確に記載されていない。返品、返金ルールが記載されていないなどのサイトは詐欺サイトの恐れがありますので、 注文前によく確認しましょう。不安だと感じたときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター。毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時。市役所西庁舎1階内。資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン。電話番号、局番なしの188。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土日、祝日を含みます。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブルを解決する場合には、次の二次元コードで検索してください。二次元コードがあります。お下がりあげますの会。1月の納税、12ページ。今年もやります、お下がりあげますの会。昨年大人気だったお下がりあげますの会。今年も地域で子育てを支え合う活動をしている、まあるいご縁、親子の笑顔を育みたいとともに開催します。お下がりあげますの会とは、子供服のリユースや子育て世代のつながりや支え合いを目的にお下がりの服をお渡しする会です。ぜひお越しください。開催日、2月4日火曜午前9時30分から正午、総合福祉センター萌えの丘1階ふれあい健康ルーム。費用は無料です。子供服回収日、まだ使える服、必要としている方に渡しませんか。時、1月16日木曜から30日木曜。ところ、環境課西庁舎。より多くの方に子供服が行き届くよう、サイズごとに袋に分けていただくようご協力をお願いいたします。注意事項。当日の子供服回収は行っていません。多くの方にお下がりをお渡しできるよう、個数と時間の制限を行う可能性があります。第3回、お下がりあげますの会のポスターと、昨年のお下がりの会の様子の写真があります。納税納付のお知らせ。納期限1月31日金曜。市県民税、森林環境税、普通庁舎第4期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第7期、納付場所、納付方法、東西市役所、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振り替え、指定口座から口座振替日に引き落とし。なお、事前に金融機関へ申請が必要です。1月から愛知銀行、中京銀行の合併により、愛知銀行に読み替えて振替します。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。市県民税、森林環境税、普通徴収。普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、除別割、国民健康保険税については、LQR を利用して納付ができます。LQR の利用条件、操作方法については各事業所にお問い合わせください。LQR を利用した納付についての二次元コードがあり、また詳細は市のホームページなどでご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、収納課。
許可基準に該当する児童生徒は小中学校を変更できます。
13ページ。小中学校の通学区域は、児童生徒の住所地により決められていますが、次に該当する方は指定校以外へ通学することができます。希望する方は、市指定の申請書と次の添付書類を合わせて、学校教育課東庁舎へ申請してください。基準、適用範囲、添付書類の順に読んでいきます。基準、身体的理由によるもの。適用範囲、児童生徒の身体的理由により近距離の学校へ就学する場合。添付書類、医師の診断書など。基準、教育的配慮を必要とするもの。指定校に特別支援学級がないため、最寄りの学校へ就学する場合、記載なし。指定校に通級指導教室がないため、最寄りの学校へ就学する場合、記載なし。不登校、いじめなどの原因により、通学が困難となっている場合、学校長の意見書。海外からの帰国などで、何らかの教育的配慮を必要とする場合、記載なし。次の表に定める地域に居住し、保護者が指定校以外の学校を希望した場合、ただし、新たに1年生に就学する生徒に限ります。また、その生徒の兄弟も希望すれば同じ学校に通えます。受け入れ生徒数は、あらかじめ教育委員会が明示した範囲内とします。表は、区域。学校内は、土地等規模の表示。指定校と変更可能な学校と読みます。市方、栄101から194番地、西村前、藤野木、4022番地。括弧、大日堂付き、4022番地。4162から4218番地、括弧、西藤野木、4162から4218番地。片場、天の森、25から49、75から86番地。八端、12、30から38、52から117番地。八瀬の木、高田寺、上外浦、北の川、1から21番地、砂場1から6番地。いずれも指定校は群原中学校、変更可能な学校は四葛中学校。添付書類記載なし。申請時期は11月。基準、家庭の事情及び家庭環境によるもの。適用範囲、自宅の建て替えなどにより一時的に学区外に住所を移動し、引き続き従前の学校に就学する場合、建築請負契約書など、住居の新築などにより学期途中に住所を移動することが確実で、学期始めから移動後の住所地の学校に就学する場合、入居が確実に行われる旨の証明書など、小学校または中学校の最高学年で学区外に住所を移動する場合、またその児童生徒の弟妹が希望すれば同じ学校に通えます。その自由がなくなるまで。記載なし。学期途中に学区外に住所を移動する場合、学期末まで。記載なし。共働きなどやむを得ない事情により小学生だけの留守家庭となる場合、保護者の勤務地または祖父母宅などのある学区の小学校へ通えます。小学校6年修了を限度とします。添付書類、勤務先の証明書、児童預かり書。特別な事情により実際に居住している学区の学校に就学する場合、事情に応じた書類。基準、 通学距離によるもの。あ、指定校が遠距離。直線距離で小学校はおおむね1キロ以上、中学校はおおむね2キロ以上で、より近い隣接校へ修学を希望する場合。ただし、新たに1年生に修学する児童生徒に限ります。また、その児童生徒の兄弟も希望すれば同じ学校に通えます。小学校を変更希望した場合の中学校への修学は、通学区域に基づくものとします。ただし、在籍する小学校に該当する中学校への修学を希望することもできます。い、全校の受け入れ児童生徒数はあらかじめ教育委員会が明示した範囲内とします。う、学年途中に市内へ転入及び転居し、あの条件。この場合は全学年を対象で申請があったとき、該当校の受け入れ児童生徒数に余裕があるときに限ります。いずれも申請時期は11月。基準その他、適用範囲、その他教育委員会が必要と認めた場合、添付書類、児童に応じた書類。問い合わせは学校教育課。チーム対抗90分耐久障害物リレー北名古屋5400秒14ページ。チーム対抗耐久90分障害物リレー北名古屋5400秒。協力、体力、時の運。令和7年3月2日日曜、参加費無料。北名古屋市総合運動広場、稲葉厚則ふるさと広場。申し込み締め切り2025年1月26日日曜まで。主催、市スポーツ推進委員会。共催、市教育委員会。協力、西春高等学校、岩倉総合高等学校。協賛、フジパン株式会社、小林産婦人科、西春日井農業協同組合、名工名阪株式会社、スポーツクラブオルカ、KL スポーツ西春日井スイミングスクール。申し込み、https://www.citynagoya.lg.jp/sports/0100093.php 二次元コードがあります。申し込みはこちらから。
令和7年度少年少女発明クラブ員募集。愛知県市町村対抗駅伝結果、市のゴミ量、15ページ。令和7年度少年少女発明クラブ員募集。理科や工作が好きな人、苦手な人もものづくりに挑戦しよう。令和7年度の少年少女発明クラブ員を募集します。コースは3つ。ものづくりコース。電子、木工工作、ガラス細工などに挑戦。ロボットコース。パソコンを使用したロボットプログラムに挑戦。自由創作コース。個々に自由な発想で作品作りに挑戦。カリキュラムや申し込み方法など、詳しい内容は応募チラシ、1月中に各所中学校から配布、またはクラブホームページをご覧ください。活動日、5月から翌年2月までの月に1回、年9回。対象、市内在住の来年度の小学4年生から中学3年生の児童生徒。定員、1、ものづくりコース128人、32人×4クラス。2、ロボットコース、 基本クラス22人、応用クラス22人。3、自由創作コース20人。応募多数の場合は抽選。会費1万円。ロボットコース基本クラスは別途材料費1万円が必要です。申し込み期限2月14日金曜。問い合わせ、障害学習課。発明クラブホームページの QR コードが記載されています。発明クラブ員がいろいろなものづくりに挑戦している写真2枚が掲載されています。写真説明終わり。第17回愛知県市町村対抗駅伝結果、市の部38市中37位、うち1市は棄権。タイム1時間57分1秒。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。今後も上位目指して頑張りますので、愛知駅伝、北名古屋市チームの応援をよろしくお願いします。問い合わせ、スポーツ課。令和6年11月分のゴミ量。可燃ゴミ、141,930kg。前年同月から、マイナス 44,120kg。不燃粗大ゴミ 72,020kg プラス 250kg 一人一日あたりのゴミ量 472g マイナス 15g ゴミ処理経費 24,279,600円マイナス 877,400円総ゴミ量は括弧可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ割る人口割るその次の日数で算出。令和6年度累計総ゴミ量117,7450kg前年との増減マイナス44,570kg 一人一日あたりのゴミ量486g マイナス19g、ゴミ処理経費、2,354,900円、マイナス889,1400円。総ゴミ量は、括弧、可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ、割る人口割る、該当月までの日数で算出。今年度の目標数値、496g。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、1月分、振り替え日、1月7日、火曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。年始の資源回収日変更のお知らせ。一部地域の年始の資源回収が下記の通り変更となります。お間違いのないようお願いします。第1、第3水曜日は1月8日15日の第2、第3水曜日。第1、第3木曜日は1月9日16日の第2、第3木曜日。第1、第3金曜日は、1月10日、17日の第2、第3金曜日。問い合わせ、環境課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など、呼吸器症状。ハルヒ呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科、一般的な救急診療。最終管病院。電話 056821-0811。歯科、受付時間。 9時30分から11時30分。1月1日、水曜祝日、後藤歯科、電話 0568-23-7337、北名古屋市。1月2日木曜、竹内歯科医院、電話 0568-23-2098、北名古屋市。1月3日金曜、松広ファミリー歯科、電話 0568-48-1570、北名古屋市。1月5日日曜、早川歯科クリニック、電話 0568-26-4618、北名古屋市。1月12日日曜、ゆいデンタルクリニック、電話 0568-23-0556、北名古屋市。1月13日月曜祝日、なごみ歯科、電話 0568-26-1753、北名古屋市。1月19日日曜、鈴木歯科医院、電話 0568-23-9903、北名古屋市。1月26日日曜、原歯科医院、電話 0568-25-4188、北名古屋市。2月2日日曜、加藤歯科医院、電話 052-504-0118、清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎東庁舎 22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、市民活動センター、ミューベース、97-7868、総合福祉センター萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、児童センターきらり、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター、対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は、受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、1月16日木曜、31日金曜、受付時間、10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、令和6年8月21日から31日生まれの子さんは、1月10日金曜13時から13時15分受付、令和6年9月1日から10日生まれの子さんは、1月10日金曜 13時25分から13時40分受付。令和6年9月11日から21日生まれのお子さんは、1月24日金曜13時から13時15分受付。令和6年9月22日から30日生まれのお子さんは、1月24日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月児健診。令和6年2月21日から29日生まれのお子さんは、1月14日火曜13時から13時15分受付。令和6年3月1日から10日生まれのお子さんは、1月14日火曜13時25分から13時40分受付。令和6年3月11日から20日生まれのお子さんは、1月28日火曜13時から13時15分受付。令和6年3月21日から31日生まれのお子さんは、1月28日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診。令和5年6月11日から20日生まれのお子さんは、1月17日金曜13時から13時15分受付。令和5年6月21日から30日生まれのお子さんは、1月17日金曜13時25分から13時40分受付。令和5年7月1日から8日生まれのお子さんは、2月7日金曜13時から13時15分受付。令和5年7月9日から20日生まれのお子さんは、2月7日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和4年12月1日から10日生まれのお子さんは、1月9日木曜9時から9時15分受付。令和4年12月11日から20日生まれのお子さんは、1月9日木曜9時20分から9時35分受付。令和4年12月21日から31日生まれのお子さんは、1月9日木曜9時40分から9時55分受付。令和5年1月1日から10日生まれのお子さんは、2月6日木曜9時から9時15分受付。令和5年1月11日から20日生まれのお子さんは、2月6日木曜9時20分から9時35分受付。令和5年1月21日から31日生まれのお子さんは、2月6日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和4年7月1日から10日生まれのお子さんは、1月23日木曜9時から9時15分受付。令和4年7月11日から20日生まれのお子さんは、1月23日木曜9時20分から9時35分受付。令和4年7月21日から31日生まれのお子さんは、1月23日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診。当日、目の屈折検査を実施します。令和3年12月7日から16日生まれのお子さんは、1月30日木曜12時45分から13時10分受付。令和3年12月17日から31日生まれのお子さんは、1月30日木曜13時20分から13時45分受付。令和4年1月1日から15日生まれのお子さんは、2月13日木曜12時45分から13時10分受付。令和4年1月16日から20日生まれのお子さんは、2月13日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。1月22日水曜、9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、 心の健康相談、1月8日水曜、14時から15時受付。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課。月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話、052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、祝休日は除く。西春日井厚生保護サポートセンター東庁舎。電話 080-2648-0809。 児童虐待相談。児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所子ども家庭課、電話 22-1111。 子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜、8時30分から17時15分、子ども家庭課東庁舎。母子・父子自立支援相談、電話面談、月曜から金曜、9時から17時、子ども家庭課東庁舎。子ども・若者総合相談、電話面談、月曜から金曜、8時30分から17時15分、子ども家庭課東庁舎。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム。1月8日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。さくらんぼタイム。1月15日水曜、午後1時30分から3時、ところ、南子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び。 育児相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、入園後の多胎児の保護者。はじめましての会、1月22日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。子育て講座、親子でエアロビ、予約制。1、1月20日月曜、午前10時30分から11時15分。2、1月27日月曜、午前10時30分から11時15分。ところ、西子育て支援センター、児童センターキラリプレイルーム。講師、佐藤翔子氏。内容、親子で体を動かしてエアロビクスを楽しみます。対象、市内在住の令和4年4月2日から令和6年4月1日生まれの幼児とその保護者。申し込み、令和6年12月23日月曜、午後1時より、ウェブ、右の二次元コードから。QR コードが記載されています。なお、申し込み多数により、締め切らさせていただく場合があります。体を動かす講座のため、安全性を考えて、妊婦さんの参加はご遠慮ください。2日間のうち、1、2、どちらか1日を選んで申し込んでください。駐車場に限りがありますので、徒歩や自転車での来所にご協力お願いいたします。西子育て支援センター支援室は、通常通りご利用いただけます。児童センターキラリプレイルームは午前10時15分までの利用になります。問い合わせ、東子育て支援センター。お知らせ、東、西、南健康ドーム子育て支援センター、1月5日日曜まで休館になります。1月6日月曜から開館します。子育て広場80、子どもたちのやってみたいを形に、児童センターキラリ、今日これやろうと思ってきたよ。楽しそうだからやりたい。子どもたちは様々な思いを胸に、キラリへ遊びに来てくれます。児童センターキラリでは、自ら考え行動できる子を目標に、幼児から高校生まで児童の声を大切にしています。子どもたちのちょっとした気持ちやアイデアに耳を傾け、小さな自己実現を体感し、友達や職員とワクワクドキドキを共有する雰囲気の中で、最初はおとなしかった子も、少しずつ自分のやりたいことを言葉にするようになってきました。夏祭りやデイキャンプなど、子どもスタッフを募集し、企画や運営にも携わり、子どもからの意見を中心に行事を進めることもできました。やってみたいを形に、キラリが子どもたちにとって楽しく心地の良い、安心できる大切な居場所となるよう、これからも子どもたちと一緒に考えていこうと思っています。ぜひ遊びに来てください。問い合わせ、児童センターキラリ、電話 27-3370。デイキャンプの写真2枚が掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ解消法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流、カタルーム、1月9日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、1月24日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者、交流会、1月10日金曜、午前10時から正午。ところ、最終館病院、 大会議室東側、参加費200円、くつろぎホーム、1月9日木曜、午後2時30分から3時30分、ところ、東部地域包括支援センター。2、相談会や研修会などの催し、主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、認知症予防、ヘモグロビン計測、時、1月16日木曜、午前10時から11時、定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター、2階、西部北、地震に備えよう、1月17日金曜、午前10時から11時、15人程度、西部北地域包括支援センター、中部、リーガルサポート相談会、相続などの法律相談、2月12日水曜、午前10時から正午、4人、個別のため要予約、中部地域包括支援センター相談室、東部、出張スマイルカフェ、1月16日木曜、午後2時から3時30分、20人、水車の森。3、申し込み、問い合わせ。北名古屋市西部南地域包括支援センター、電話 54-5571、久野坪鹿島神殿野崎、沖村、西の方、西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、石橋中野号、宇福寺、北野、北条寺、梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の輿。北名古屋市中部地域包括支援センター、電話 21-1733、四方、久慈野、双子、伊勢木。北名古屋市東部地域包括支援センター、電話 27-2751、熊野省、むつ市、片場、高田寺、農田、薬師寺。エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。市内在住65歳以上の男性対象。自家用車はまだ憧れだったあの頃、がむしゃらに働いて手に入れたマイカー。車も好きだったけど、バイクも憧れたな、など懐かしい記憶をたどって語り合いませんか？改装法スクール。集まれ、車好き、バイク好き。1月29日水曜から3月5日水曜、毎週水曜、全6回、午前10時から11時。名古屋芸術大学アートスクエア研修室。今回は男性専科。お待ちしています。申し込み、問い合わせ、電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。図書館のおすすめ本、21ページ。今月のテーマ、見上げてみよう、冬の夜空。宇宙には数多くの星が存在し、夜空に見える星同士を線で結んだものが星座です。夜空にある88の星座は、日本からも多くを見ることができます。特に冬は空気が澄んでいるので、星を見るのに適した季節です。ふと夜空を見上げたとき、星を見ることがもっと面白くなる、そんな本を紹介します。1、日本の生命辞典。著、北尾光一、原書房、日本各地に伝わる星の雨約900詩を収録し、写真や図を交えて解説、春、夏、秋、冬に分けた4章で構成、巻末には普遍として明けの明星、宵の明星なども掲載。2、世界一美しい星空の教科書、著、大平隆之、宝島社、プラネタリウムの第一人者が皆さんを星の世界にご案内。星空観察のおすすめスポット。 星空撮影の方法、88の星座など美麗な写真とともに紹介。3、とことん優しい天文学の本、著山口博也、江本輝明、日刊工業新聞社、地球は宇宙において星の数ほどある天体の一つに過ぎない。宇宙に存在するたくさんの天体や、現代天文学の諸問題を、最新の観測事例の紹介をしながら、わかりやすく解説。4、星の辞典、著柳谷喜一郎、来庁舎、神秘的な奥深い天体について、豊富な写真で紹介するビジュアルブック、恒星、惑星、流星群、星雲、その他多数の用語解説や、日食、月食などの様々な呼び方も掲載。5、星明かり、作、熊谷千世子、絵、宮尾和孝、文献出版。上杉すばるは小学6年生の女の子。学校で自分の歩み調べが宿題として出されたとき、自分の名前の由来とすばる星との関連について調べてみることに、少女の心の揺れを描いた物語。6、一等星図鑑、著、藤井明、星文堂新校舎、夜空を見上げると、ひときわ目につく一等星、21種にまつわる神話や科学的知識など、特徴をすべて豊富な図鑑で優しく解説、関連動画を視聴できる二次元コードあり。7、双子の星、作、宮沢賢治、絵、平沢智子、三木翔子、双子の星のお役目は、空の星巡りの歌に合わせて、銀滴を吹くこと、ある日やってきた彗星の企みに巻き込まれる、宮沢賢治の童話を絵本にした一冊。8、月と星座大辞典、監修、あがた、秀彦、あかね書房、月の満ち欠け、日食、月食、星座を作る星など、大きな写真と図版を用いてわかりやすく解説。興味を広げるコラムや、やってみようコーナーも充実。図書館昭和日常博物館の休館日、1月1日水曜祝日から4日土曜、6日月曜、14日火曜、20日月曜、27日月曜、31日金曜。土曜日の図書館、お話し会、1月11日土曜、午前11時から、演者、チームわたあめ、図書館員。1月18日土曜、午前11時から、演者、朗読クラブ一歩。1月25日土曜、午前11時から、演者、お話しグループ、コキポット。サンデーロードショー、1月19日日曜、午後1時30分から、その日の前に、139分、日本映画、監督、大林信彦、原作、重松清、主演、南原清隆、長作、ひろみ、ほか、幸せに暮らす主人公とその家族、ある日、妻が体調不良を訴え、検査の結果、突然の余命宣告を受ける。残り少ない日々を懸命に生きる家族の物語。昭和日常博物館特別展、昭和キュイジーヌリバイバル、懐かしい食卓にレトロスイーツを多めに添えて、展示期間1月30日木曜まで。昭和日常博物館公式インスタグラム開設、詳しくはこちら、QR コードが記載されています。
暮らしの情報、催し、22ページ。萌えの丘、青空市場。1月12日日曜、午前9時から、
総合福祉センター萌の丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。西春日井地域、福祉の店。1月23日木曜から27日月曜、午前10時から午後4時。エアポートウォーク、名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品。花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面、及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方、に無料開放します。1月18日土曜、午前9時から正午、問い合わせ、総合体育館。市内小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ南半面、1月11日土曜、25日土曜、午前9時から正午。多目的ホール、1月11日土曜、25日土曜、午前9時から正午。保護者1人も無料です。人数が多い場合は当日、午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。北名古屋市女性の会新春の集い。2月2日日曜午後0時30分から4時。会場正午。内容。一部、教室発表会。二部、映画、銀河鉄道の父。総合体育館多目的ホール。入場整理券、1月10日金曜から、障害学習課東庁舎。総合体育館、名古屋芸術大学アートスクエア。午前9時から午後5時。1人2枚まで、なくなり次第終了。問い合わせ、障害学習課。ムジカフェンテ、お昼のコンサート、第38回。新たな希望の光に導かれて。1月19日日曜、午後0時5分から0時35分。名古屋芸術大学アートスクエアショーホール。出演、シダリサ、メゾソプラノ、天野千恵、バイオリン。時は里美、ピアノ。曲目、アラベスク第1番、スキー、カラタチの花、ほか。問い合わせ、ムジカフェンテ。メール、musicafente@gmail.com 電話 090-1727-8996 第4回日中活動事業合同説明会福祉フェア障害のある方に日中活動の場を提供している、尾張中部福祉圏域内の福祉サービス事業所が各ブースを設け、活動内容の説明や 個別の相談に応じます。2月1日土曜、午前10時から午後1時、健康ドーム、対象、障害がある児童・生徒・成人及び家族支援者など、問い合わせ、尾張中部福祉圏域障害者支援協議会事務局、障害者相談支援センター森の風、森加納、電話 23-1550、西春日井西一丁合同消防出初め式、西一丁消防団と西春日井広域事務組合消防本部の合同出初め式です。消防職団員の強固な団結と士気を市民に披露し、消防に対する理解と信頼を深め、安全で安心な街づくりに寄与します。迫力のある消防訓練や一斉放水を行います。1月12日日曜、午前9時30分から11時、雨天中止、豊山町立豊山中学校グランド、問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日午前9時から午後5時、五条さわやかウォーキング。2月2日日曜、午前8時30分集合、雨天中止。五条小学校駐車場集合。内容、コース、校庭 8km。五条小学校を出発し、美北自然歩道、岩倉史跡公園を歩きます。小学校到着後、豚汁サービスがあります。対象、どなたでも参加か。問い合わせ、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課内、当日連絡先、電話 090-9193-5009、水野。多文化交流プログラム、ウォーキングフットボールを楽しもう。国籍、性別、年齢、障害の有無は関係なし。子供からお年寄り、障害者も一緒に楽しめる、注目のサッカー。走ってはいけないというルールなので、サッカー経験の有無に関係なく、誰でも簡単に参加できます。試合を通して多文化交流を楽しもう。2月1日土曜、午後1時30分から3時30分、健康ドームアリーナ、定員30人、事前申し込み制、先着順、持ち物、運動のできる服装、室内用シューズ、飲み物、申し込み、1月10日金曜から24日金曜に、二次元コードからもしくは電話で、市国際交流協会へ、二次元コードがあります。演劇グルッペ U 定期公演、3月16日日曜、午後1時30分から、会場午後1時、総合体育館多目的ホール、演目、神結の亭主、問い合わせ、加藤、電話 22-2023。暮らしの情報、講座、
23ページ。
北名古屋ふれあいスポーツクラブ特別短期教室 スポーツ吹き矢教室。誰でも気軽にゲーム感覚で楽しむことができ、健康増進効果も期待できるスポーツ吹き矢を体験してみませんか。第4クール。2月4日火曜、18日火曜、25日火曜。3月4日火曜、11日火曜、18日火曜、午前9時30分から11時、総合体育館、軽運動室、対象、市内在住の方、定員10人程度、参加費2000円、保険加入費含む、教室初日に徴収、持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物など、申し込み、1月6日月曜から20日月曜に、同日祝日は除く、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課内へ、お申し込みください。電話も可。定員を超えた場合は抽選。教室参加が初めての方を優先します。令和6年度第2回創業支援セミナー。創業の基礎知識や資金調達などを効率的に学びたい方を対象にセミナーを開催します。事前申し込み制です。受講を希望される方は、下記の要領でお申し込みください。時、1月25日土曜、午後1時から4時30分。ところ、コミュニティセンター小ホール、定員30人先着順。内容、1、創業の基礎知識と、ビジネスプランの立て方。講師、MAC&BP ミッドランド税理士法人。税理士、佐藤壮氏。2、創業者に聞く。創業体験談。講師、たまり場代表、刈谷祐樹氏。3、公的機関による支援制度のご紹介。1、日本政策金融公庫。2、全国労働保険事務組合連合会。3、愛知県信用保証協会。なお、セミナー終了後、希望者を対象とした個別相談会を開催。申し込み、1月23日木曜までに、雨季の愛知県信用保証協会サイトの下部にあたるセミナー&イベント情報から直接お申し込みください。問い合わせ、商工農政課、二次元コードがあります。お互い様ネット講演会第2部ワークショップ1月23日木曜午後1時30分から3時コミュニティセンターホール。内容、市の認知症施策や地域での取り組みを知り、認知症に優しい地域になるために何ができるか、キャラバンメイトや認知症地域支援推進員と一緒に考えてみましょう。対象、認知症サポーター養成講座受講者、認知症カフェ運営者、オレンジスペース登録者、認知症について関心のある方など、定員30人先着順。申し込み、詐欺二次元コードまたは 1月16日木曜までに、高齢福祉課地域包括ケア推進室へ電話してください。二次元コードがあります。退職準備セミナー。定年退職を間近に控えたサラリーマンの方を対象に、年金制度の概要、手続き、雇用保険、健康保険の上手な活用方法などについて理解を深めていただけるセミナーです。1月18日土曜午前9時30分から正午、小牧勤労センター定員120人、1月19日日曜午前9時30分から正午、グリーンパレス春日井定員50人、1月19日日曜午後1時30分から4時、グリーンパレス春日井定員50人、対象55歳以上のサラリーマン及び配偶者の方、申し込み愛知老福協尾張北支部、電話 39-5376、 1月6日月曜から平日午前9時から午後5時、救命講習、もしもの時に役立つ応急手当の方法として救命講習会を開催します。1月26日日曜午前9時から午後6時、東消防署3階会議室、内容、上級救命講習、8時間講習、AED の取り扱いを含む、対象、市内在住在勤在学の方、問い合わせ、西春日井広域事務組合、消防本部消防課、電話 22-4954、平日の午前9時から午後5時。なお、詳細は二次元コードをご確認ください。二次元コードがあります。精神障害者家族交流会。1月20日月曜、午後2時から4時。清須市春日老人福祉センター2階大集会室、内容、ご家族同士で日頃抱えている思いなどを話し合います。対象、精神障害を抱える方のご家族など。申し込み1月6日月曜から15日水曜に、清須保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 052-401-2100、 メール kiyosu-hyphen-hc@perefachi.lg.jp え、精神保健福祉、ボランティアなど研修会。1月28日火曜、午後2時から4時、清須市春日老人福祉センター2階大集会室。内容、講演、心の健康問題とその理解。講師、吉安浩一氏。北津島病院精神保健福祉士。対象、市内在住在勤在学で精神保健福祉ボランティアに関心のある方、精神保健福祉ボランティアとして活動している方など、定員25人程度。申し込み1月6日月曜から 21日火曜に、清洲保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 052-401-2100、メール、kiyosu-hyphen-achi@prees.aichi.lg.jp へ。
暮らしの情報募集24ページ。会計年度任用職員。児童センターきらり職員。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの方、または児童の健全育成に意欲がある心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日、午前9時30分から午後6時30分のうち7時間勤務、給与、時給1077円から1170円、勤務開始日、応相談、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って子育て支援課東庁舎へ。調理員、給食センター。勤務内容、保育園及び学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、1人。勤務日時、週5日、午前8時30分から正午。学校休業日は除く。勤務場所、給食センター。給与、時給1077円。勤務開始、2月から。申し込み、1月17日金曜までに履歴書、市販のものを持って給食センターへ。健康ドームの施設受付管理員。応募資格、心身ともに健康でパソコン操作ができる方。募集人員、若干名、勤務開始日、4月1日、火曜、勤務日時、午前8時30分から午後9時15分の間で、1日7時間以内のシフト制、週5日以内、勤務場所、健康ドーム、給与、時給1077円、選考試験方法、書類選考、適性検査、面接試験、申し込み、1月15日水曜までに履歴書、市販のものを持って健康ドームへ。交通指導員。勤務内容、小学生の登下校時の交通指導。勤務場所、市内小学校区。募集人員、1人。応募資格、心身ともに健康で自転車に乗れる方、スマートフォンをお持ちの方。勤務日時、月20日程度、午前7時30分から8時30分、午後1時30分から4時の計 3.5 時間、学校休業日は除く、給与、時給1077円、勤務開始、応相談、申し込み、1月6日月曜から31日金曜に履歴書、市販のものをもって、まちづくり推進課西庁舎へ。学校用務員。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、1人。勤務日時、週5日、午前7時30分から午後2時45分、学校休業日は除く。勤務場所、市内小学校。給与、時給1077円から。勤務期間、4月1日火曜から令和8年3月31日火曜。申し込み、1月10日金曜までに履歴書、市販のものを持って学校教育課東庁舎へ。後日、面接を行います。レジャー農園利用者。レジャー農園に32区画、令和6年12月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は通常通り1平方メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。1世帯2区画まで利用可能です。 この機会に野菜作りを始めてみませんか。先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。国税調査の調査員。業務内容、説明会への出席、担当地域の確認、調査票の配布、回収、調査票の整理など。応募資格、20歳以上の方で、警察、税務、選挙に直接関係がなく、守秘義務を守り、責任を持って調査事務を遂行できる方。調査期間、8月下旬から10月下旬、報酬5万円から10万円程度、受け持ち件数により異なります。申し込み、2月28日金曜までに政策調整課西庁舎へ。詳細は、さき二次元コードからホームページを参照してください。国勢調査のロゴマークと二次元コードがあります。桜祭り参加の芸人。4月6日日曜に開催する桜祭りで芸を披露していただく個人やグループを募集しています。特に大道芸、コスプレ、伝統芸能、ステージ団体演技のできる方を募集します。出演の決定は主催団体が行います。申し込み1月8日水曜までに住所、氏名、電話番号、芸に関するコメント、参加予定人数を明記し、完成はがきまたはファクス 23-0502 でご応募ください。送付先、郵便番号 481-8501、住所不要、市レクリエーション協会宛て、問い合わせ、市レクリエーション協会事務局、電話 090-2770-7903、佐藤。愛知障害者職業能力開発校、国立県営障害者職業訓練生、4月入校。所在地、豊川市一宮町上新切。募集科目、1、IT スキル科。2、OA ビジネス科。3、CAD 設計科。4、総合実務科、知的障害者対象。5、ワークサポート科、精神障害者、発達障害者対象。訓練期間、1から4の科目、1年、5の科目、9ヶ月。募集期間、1月6日月曜から2月19日水曜。選考方法、筆記試験及び面接試験。選考日、1、2、3、5の科目、3月3日月曜。4の科目、3月2日日曜。申し込み、ハローワーク、名古屋、中。
暮らしの情報、お知らせ、26ページ。ジェネリック医薬品利用差額通知。国民健康保険に加入されている方で、ジェネリック医薬品に変更した場合、自己負担額との差額が発生する方を対象に、ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付しています。ジェネリック医薬品とは、製薬会社が開発した医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーが同じ有効成分で製造・販売される医薬品のことを言います。研究開発費が抑えられることから、新薬と比べて価格が安くなっています。ジェネリック医薬品をご利用いただくと、自己負担額を減らすとともに、保険財政の健全化を図ることが期待されます。なお、切り替えについては、必ず医師または薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国保医療課。20歳の集い開催のため、交通規制を実施します。1月11日土曜午前10時から11時、11時40分から午後0時30分、名古屋芸術大学アートスクエア文化の森近辺、合わせて午後0時30分まで西常設資源集積所を閉鎖し、北バス停留所の場所も変更します。詳細は市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、障害学習課。交通規制図の二次元コードがあります。職員の通年軽装勤務を施行しています。 本市では省エネルギーの推進や職場環境の整備及び市民サービスの一層の向上を目的とし、令和7年3月31日までの期間、年間を通した軽装勤務、ノーネクタイ、ノージャケットなどを施行しています。施行期間中に支障がなければ、令和7年度より本格実施いたしますので、ご理解をよろしくお願いいたします。問い合わせ、人事課。二十歳になったら国民年金。国民年金は若い時に公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年を取った時や病気や怪我で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受け取ることができる制度です。二十歳になった方には日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。厚生年金または共済組合に加入している方は除きます。国民年金は次の3種類に分かれています。第1号被保険者、自営業、農林漁業、商業、サービス業など、自由業、学生、無職の方、加入手続きなどは国保医療課で行います。第2号被保険者、厚生年金の加入者、加入手続きなどは勤務先を通じて年金事務所で行います。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、加入手続きなどは配偶者の勤務先を通じて年金事務所で行います。問い合わせ、国保医療課。公共下水道事業計画変更案の縦覧。公共下水道事業計画の変更、区域拡大などをするため案の縦覧を行います。市民や利害関係者で変更案にご意見のある方は、縦覧期間満了日までに市長に対し意見書を提出できます。1月29日水曜から2月13日木曜午前8時30分から午後5時15分、土日祝は除く。ところ問い合わせ、下水道課。赤い羽共同募金、テーマ型募金。1月から3月の3ヶ月間、地域の子どもたちに食事や交流の場を提供し、安心して過ごせる居場所づくりを推進することをテーマとした募金活動を実施します。集まった募金は、テーマに沿って子ども食堂を支援する事業に活用させていただきます。本運動の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会会長、竹谷久美子。寄付をいただきました。ありがとうございました。中野俊嗣様から市内循環バスのために1万円を寄付していただきました。問い合わせ、まちづくり推進課。自動車税種別割の付加期日について、地方税法及び県税条例に基づき、付加期日である4月1日午前0時現在において、車検証に記載の所有者、カップ販売により自動車を購入された場合は買い主の方に、毎年4月から翌年3月までの1年分の税金が課税されます。廃車にする場合は、抹消登録を、名義変更をする場合は、移転登録を3月末までに完了してください。手続きについては、管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所にお問い合わせください。問い合わせ、終わり小牧ナンバー、小牧自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2048、名古屋ナンバー、愛知運輸支局、電話 050-5540-2046。 北名古屋健康マイレージ。健康マイレージ、ポイントを貯めることで県内の協力店で各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードを受け取ることができます。参加された方全員に参加証をお渡ししています。健康づくりに取り組んで健康とお得を手に入れましょう。マイカカードや参加証の交換は1人1回までとなります。期間2月28日金曜まで、 対象、市内在住の方、チャレンジシート、保健センターで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、保健センター。市内の商業施設でマイナンバーカード申請できます。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。対象、市内在住の方、1月18日土曜、19日日曜、午前10時から午後4時、吉津屋ワイストア西春店、持ち物、免許証、保険証、資格確認書などの本人確認書類、問い合わせ、市民課、3月末までに子宮頸がん予防ワクチン接種をしましょう。対象の方で3月末までに一度でも接種した方は、令和8年3月まで接種期限が延長される予定です。転入者で全住所地の予診票をお持ちの方、送付された予診票を紛失された方は、母子健康手帳をお持ちになって保健センターへお越しください。対象、平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれまでの女性、高校1年生相当の女性、問い合わせ保健センター。ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種助成金交付制度。積極的勧奨の差し控えにより、定期の年齢を過ぎて任意、自費で HPV ワクチン2価または4価ワクチンを接種された方へ、接種費用の助成を行っています。詳細は市ホームページからご確認ください。申請期限、3月31日月曜までに保健センターへ。就職活動でお悩みの方へ、職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。1月15日水曜、2月19日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。コミュニティセンター会議室1、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。市、商工会の税無料相談、予約制。2月3日、月曜、午前10時から午後4時、市商工会館。内容、決算指導。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会。電話 25-0001 へ。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。1月30日木曜午前9時から11時30分、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元之、問い合わせ総務課、アルコールなど専門相談。2月3日月曜午後2時から4時、清洲保健所、清洲市春日老人福祉センター3階。内容、アルコール問題にお悩みの方やご家族を対象に、精神科医師や主外相談員による個別相談を開催します。お気軽にご相談ください。相談日は事前予約制。対象、市内在住でアルコールに関する相談を希望するご本人及びご家族など。申し込み、清洲保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 052-401-2100、 代表。 障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。相談名、障害者のための就業相談、時、祝休日は除く、月曜から金曜、9時から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、1月16日木曜、2月13日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室、1月23日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室、予約受付、どちらも1月6日月曜から、司法書士相談、予約制、一組につき50分。1月21日火曜、13時30分から16時20分。予約受付、1月6日月曜から1月17日金曜。総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。2月4日火曜、13時30分から16時20分、予約受付、1月6日月曜から1月31日金曜、社会福祉協議会本所相談室。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。弁護士による法律相談は、年度内にお一人様2回までとさせていただきます。法律相談と司法書士相談は一度の予約につきどちらか1枠のみ予約できます。相談終了後に新たな枠の予約は可能です。あらかじめご了承ください。不動産取引の悩み事相談。1月16日木曜13時から16時社会福祉協議会本所相談室。以上。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時。ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター西庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、まちづくり推進課、西庁舎、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、秘書広報課、西庁舎、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、国際交流協会西庁舎、電話 22-1111。いずれも予約制の相談については、当月3日、祝休日などの場合は、翌日以降最初の平日から受付を開始します。
フォトレポ。フォトとレポート、29ページ。フォトレポ、フォトとレポート、10月27日、スポーツで遊んで忍者とバトル。子供向け運動遊びイベント、スポーツで遊ぼが総合体育館で開催されました。3回目となる今回は、戦国忍者編。北名古屋市の戦国武将を主人公とする史実に基づいたテーマで、
体を動かすだけでなく、本心の歴史が学べるよう、趣向が凝らされていました。はじめに舞台演劇で、趣旨と世界観が伝えられると、参加者はミッションをクリアすべく、複数用意された運動遊びのスタンプラリーに挑戦。クリアしてアイテムをゲットした参加者は、舞台に戻り、敵忍者と最後のバトル。皆さん元気いっぱい運動遊びを楽しんでいました。当日の様子は YouTube、市、公式チャンネルで公開しています。QR コードがあります。写真、舞台上の忍者を指さす子供たちの様子の写真を掲載しています。写真説明終わり。11月24日、昭和を感じる特別メニュー、昭和料理本、レトロ洋食ランチが、イナカフェで開催されました。昭和日常博物館の特別展、昭和キュイジーヌリバイバルの開催に伴い、展示会のために特別メニューを、と、イナカフェと博物館がコラボ。博物館が所蔵する昭和初期の料理本からシェフのアレンジを加えた5品の特別メニューを提供し、学芸員が当時の状況や調理の仕方、実際に使われている食材などを解説しました。参加者は生まれる前の料理が気になって申し込んでみました、と笑顔。どこか懐かしく美味しい料理を前に、古今の食について話に花を咲かせる様子も見られました。写真、食卓に着いた参加者に学芸員が解説をしている写真を掲載しています。写真説明終わり。11月30日、未来を担う青少年を表彰。名古屋芸術大学アートスクエア大ホールで、青少年健全育成大会を開催。市内の小中学生42人と4団体の表彰を行い、地域の皆さんと共に青少年の健全な成長を称えました。オープニングとして、市立中学校の有志による市中合唱隊の合唱で幕開け、続いて、飛行防止兵庫やポスターの優秀作品の表彰が行われ、市長賞をはじめとする各賞が贈られました。さらに、全校少年、少年の主張、社会を明るくする運動、作文の表彰も実施され、作文の最優秀作品に選ばれた受賞者は、朗読も行いました。その堂々とした発表に会場から大きな拍手が送られました。写真、舞台上での受賞者たちと関係者が集う、会場の様子の写真を掲載しています。写真説明終わり。12月4日、災害時に生活物資を支援。大規模災害時には、避難者が長期に避難所で生活することや、避難者数が増加していくことにより、生活物資などの不足が予想されます。災害時でも、市民の生命を守り、生活の早期安定を図るため、株式会社ドン・キホーテと災害時における生活物資に関する協定を締結しました。この協定の締結により、災害時において市が生活物資を必要とするときに、ドン・キホーテ・楽市街道名古屋店へ、保有商品の供給について協力を求めることができます。 同店の岡崎店長は、生活物資を支給するだけでなく、不安な市民の方へ少しでも安心をお届けできればと語ります。写真、協定書を手にした市長とドン・キホーテの店長の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。食会さんのおすすめレシピ。ボリューム51。なめこと叩き長芋の味噌汁。材料2人分。長芋5分の1本100グラム。なめこ1袋。小ネギ1本5グラム。だし汁300ミリリットル。味噌小さじ2。作り方1。長芋は皮をむき、ポリ袋に入れて、麺棒などで叩き、粗く潰す。小ネギは小口切りにする。2. 鍋にだし汁と長芋を入れて、中火にかけ、煮立ったら弱火にして、なめこを加えて、2分ほど煮る。3. 全体に火が通ったら、火を止めて味噌を溶き入れる。4. 器に盛り、小ネギを散らす。写真、お椀に盛られた具沢山の味噌汁の写真を掲載しています。写真説明終わり。出典、一般財団法人、日本食生活協会、働き世代のための生活習慣病予防より、食会さんからの一言、ネバネバの食材には、植物繊維が豊富に含まれています。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局保健センター、公共施設利用オンライン抽選、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設、対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、4月分、受付期間、1月7日火曜から11日土曜、窓口申請、午前9時から午後5時、抽選発表、1月13日、月、祝、午前10時、入金期限、1月19日、日曜、総合運動広場グランド、テニスコート、4月分、受付期間、2月1日土曜から5日水曜、窓口申請、午前9時から午後5時、抽選発表、2月7日金曜、午前10時、入金期限、2月13日木曜、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、令和8年2月分、小ホール展示室展示コーナー8月分、上記以外5月分、コミュニティセンター西庁舎併設5月分、受付期間2月1日土曜から5日水曜、窓口申請、休館日を除く午前9時から午後5時、抽選発表2月7日金曜、午前10時、入金期限2月13日木曜、窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、 変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場、ソフトボール球場、2月分、受付日時、1月11日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設、テニスコート体育館、2月分、受付日時、1月11日土曜、午前9時から10分、総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況、西宮島警察署調べ、令和6年11月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故21件23人、累計215件259人、物損事故218件、累計2033件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西宮島警察署調べ、令和6年11月、侵入等、空き巣、忍び込み等、2件、累計25件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、7件、累計112件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、15件、累計176件。編集後記。市内の小中学校で生徒に1人、1台導入されているタブレット。タブレットを用いた新しい取り組み。授業スタイルで子どもたちの将来の可能性もどんどん広がってゆきますね。新しいものを取り入れて吸収して、時代とともに考え方のアップデートが重要です。岡野。市民記者レポートハンズ。31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム211。エコと体の健康を考える。魚住玲子記者。9月、エコクッキング教室が健康ドームで開催された。参加者は24人。市の環境団体、生活環境美化スタッフから3人、福祉団体、オレンジの輪から2人がお手伝いとして参加した。市環境課の大口さん、富田さんが受付を担当。講師は管理栄養士の伊藤さん。エコクッキングとは、環境のことを考えて必要な分だけ買う、買い物、皮や種も余さず使う料理、残さず食べる食事、分別して片付けをする。楽しく美味しくエコライフをしようと、20年以上続いている活動。市では管理栄養士の伊藤さんを呼んで、栄養バランスよく手軽にできる健康を考えた家庭料理を作っている。伊藤さんから今回は血圧と塩分についての講話と健康料理の作り方の説明があった。65歳以上は介護予防のため、まずタンパク質から食べること、塩分を取りすぎると血圧が上がるので、野菜を1日350グラムと減塩を心がけること。それを踏まえてメニューは、鮭のマヨネーズ焼き、 ハムとゴーヤのケチャップ炒め、五目汁、甘酒デザート、ご飯、玉ねぎの皮はお茶にして、出汁を取った花かつおでふりかけを作った。参加者からは高血圧で病院に通っているが、今日の料理は塩分控えめで美味しかった。無理せず楽しく健康にエコライフを実践するために、今回のような講座の開催を増やしてほしい、の声が出ていた。富田さんからゴミ減量の話があった。牛乳パックは6枚でトイレットペーパー、1ロールになります。ラップの芯、お菓子の箱、包装紙などは雑紙として分別すれば資源になります。北名古屋市生まれの言葉、ゴミの涙は生ゴミの水切りをすれば減らせます。使用済み食用油の回収もしています。また、ゴーヤのカーテンの有効性の説明もあった。夏の強い日差しを遮る地球に優しい自然のカーテン。見た目にも涼しく、植物育成の楽しさも味わえ、実を食べることができます。省エネ効果、地球温暖化防止、家計の節約にもなる。カーテンを使用すると約5度 C の差が生まれる。美味しく楽しく体のためになり、勉強になるエコクッキング教室。今回のレシピを家でもやってみようと思った。あなたもエコについて考え、できることから始めてみませんか。一人の力は小さくても、行動を起こせば必ずその輪は広がると思います。写真、ゴーヤのカーテン、エコクッキングの献立と調理実習の写真6枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。6件の広告を紹介します。1弁護士法人こころ、相談料0円、電話、テレビ電話相談対応、夜間、土日祝相談課、要予約、総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、フリーダイヤル0120-240-348、QR コードもあります。ご利用ください。2. 有限会社エクセレントショップ木原。屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店。住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料。フリーダイヤル 0120-353-981。電話 0568-26-1681。QR コードもあります。ご利用ください。3. 北名古屋市商工会。決算や所得税、消費税の確定申告のことなら、商工会へご相談ください。税理士の無料相談会を開催します。詳しくは商工会までお問い合わせください。なお、相談会は会員優先、事前に申し込みが必要となります。創業補助金、融資、税金の相談、従業員の労働保険など、経営に関することなら、何でも商工会にご相談ください。ただいま入会費、実質無料、入会時会費、キャッシュバックキャンペーン、令和7年3月31日まで。電話、0568-25-0001、ファックス、0568-25-1822、ホームページもご利用ください。4. ベンディ。ベンディは、信頼と実績の 全国チェーン店です。トータルコンビニエンスサービス。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。謹賀新年、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。2025年もいろんな困ったを便利空港店にお任せください。便利空港店、住所、北名古屋市西の方青野 187-1。見積もり無料、年中無休。フリーコール、0120-20-9510、空港店。ただいまキャンペーン開催中。QR コードもあります。ご利用ください。5. 新年、明けましておめでとうございます。今年も北名古屋市の皆様にとって良い一年でありますように。令和7年元旦、西春日井スイミングスクール、KL スタジオ西春日井スタッフ一同、KL スポーツスイミングスクール、43年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール、ただいま、お試し体験受付中。冬はホットヨガ。ヨガとウェルネス。KL スタジオ、西春日井。北名古屋市弥勒寺東 3-187。電話0568-25-2922。ホームページ、http://nishikasugai.kls.co.jp/ご利用ください。6. 司法書士松田光一事務所。相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成、相続登記、成年後見、遺言寄付、離婚、抵当権抹消。ご相談ください。ホームページ。http://www.kitanagoyashi.com 初回相談、見積もり無料、完全予約制。西春小学校の西門のすぐ前。北名古屋市西の方立石 123-6。予約電話受付時間。月曜から金曜9時から17時。電話0568-23-6022。土日曜日も相談できます。ただし金曜までに要予約。これで広告を終わります。編集発行。北名古屋市役所総務部人事秘書課。郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和7年1月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。